みんなお笑顔に和歌山県政2月2日放送分です。こんばんは、宮脇さなえです。みんなお笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先週は和歌山県子ども計画ということで、子どもを真ん中に考えて、過ごしやすい和歌山県を作っていこうというお話をしていただきました。
はい。
さあ、明日は節分ではありますが、今日はどういったお話になりますでしょうか。
今日はですね、ちょっと話の流れを変えて、
はい、
まあ、この番組を時々和歌山自慢をしてるんですけれども、はい、まとめてね、和歌山県発祥の食べ物について、うん、
はい、
お話をしたいと思います、
はいはい。結構あるんですかね。
結構ありますよ。それはまあ、もう醤油が一番有名ですけど、
はい、
醤油はまあ後で説明するとして、実は高野豆腐って、
あ、高野さんですもんね、はい、
高野さんですから高野豆腐っていうのがあるんですね、はい。これもね、なんと作った人の名前まで分かってるんですよ。
はい。
角海ってね、覚えると海って書いてね、角海という坊さんが高野豆腐を作ったんです。
僧侶が、
はい、僧侶が。これが大体12世紀から13世紀
はい
の頃なんですね、
で
それは偶然なんですよ。その角海さんがまだ若い修行僧の頃ね、
はい、
先輩に頼まれて、お豆腐買ってこいと、
うん、
ありましたって、冬ね、
はい、
寒い中豆腐買いに行って、うん、高野さんの中でお豆腐やったから、
はい、
でお豆腐帰ってきたんだけど、その当時そのなんちゅうかビリの袋とかないから、
うん、
ね、包みをちょっとね、
はい、
から豆腐が落ちてしまったんですよ。
はい。
でまあそれ知らんと家帰って、
うん、
で翌朝ね、あ、お豆腐落とした落とした、言って見に行ったら、
はい、
冬ですよ、
はい、
カチコチに凍ってたわけですね、で高野豆腐っていうのは、いわゆる凍った豆腐を熟成させた後、お湯で乾燥解凍して水を絞って、それで火力で乾燥するっていう、そういうことなんですけど、
はい、
同じことが偶然できて、それから高野豆腐の始まりです。
じゃあそれをとりあえず持って帰らはったってことですね。落ちてるのを拾って、
そうそう、拾って、でこれを凍ってたやつですけど、これを解凍して水を絞って、あ、で食べたら美味しい、味全然ちゃうやんみたいな
、
だから精進料理の中心ですよね、高野豆腐ね。高野豆腐は和歌山ですよね、まあ、高野っちゅうぐらいか。あと慣れ寿司有名ですけど、
はい、
で多分下津の方はサバやと思うんですよ。
そうですね。
で、だからキラマサンマですけど、
あ、はい、
そうなんですよ。であれ美味しいですよね、
まあ、大好きです、
ね、で まあ、あんまりジュクジュクのやつはね、人によるけど、早、うんうん、慣れ寿司はみんな行けます、
はい、和歌山ラーメンのお店にも置いてますよね。
そうです。でサバの慣れ寿司は和歌山生まれです、
はあ、
これもですね、誰が作ったか分かってるんですね、
はい。
これも実は平家が負けるじゃないですか、平清盛が源氏に、
はい、
でみんな落ち武者で全国一致って逃げるわけですね。当然平維盛という武将も実は有田に逃げてきてたんです、ね、
はい、
で有田で隠れてたんです、
はい、
でところが、まあ、兵隊さんがですね、村を出発する際に、ちょっと村人に悪いけどちょっとお腹空いてるんで、
うんうん、
これから食べに出るんで食料くださいと、
はい、
これはまあ有田って当時そんなに貧しいわけですよね、うん、豊かじゃない、
うん、
でそうすると米が少ないだけど、まあサバはたくさん取れた、
はい、
有田美濃島漁港があるところですから、
ええ、
で少量の米にサバをこう塩サバですね、葉っぱに包んでどうぞ、でそれ持ってまあ一日歩いて、
うん、
さあ腹減った食べようかと思うと発酵してるわけですよ、
はい、
あれ美味しいやんって、これが慣れ寿司の始まりなんですね、だから酢を使わずに、うん、乳酸発酵なんで、酸、酸味は乳酸なんですね、
はい、
お酢じゃない、でこれが、平の維盛発祥で、これは有田です、慣れ寿司は有田、
はい、
それからこれもちょっと有名なんですけど、奈良漬け、
はい、お奈良ってつきますけどね、
これはね16世紀安土桃山時代なんですけど、 実はあの和歌山市内にですね、あの酒屋さんに奉公していた源五兵衛っていう人がいたんです、
はい、
で源五兵衛が、うん、アモルおっさんでちっちゃなスイカね、
うんうんうん、
これ今でもあの和歌山の西野省で作ってるんです。ちっちゃなスイカを酒粕ってできるじゃないですか、はい、酒屋さんが、酒粕に何かしらにつけたんやね、
はい、
酒粕につけた、
何か知らんけどつけた、
何か知らんけど、はい、つけたんですね。それ源五兵衛さんに聞かんと分からへんだけど、ほんでしばらくすると酒粕に使って外の皮のところが
美
味しい、でこれ売りでやるとかね、まあスイカって売りかですか、
はい、
売りでやる美味しいじゃないか、これが源五兵衛漬けと言われて流行ったんです、
はい、
最初は源五兵衛漬けだったんです、
はい、
ところがこれを全国に売るときに当時の和歌山はそういう流通のルートがないわけですよ。当時安土桃山時代、和歌山から全国に発送する拠点がないんだけど、当時も奈良が経済の中心だったんで、はい、奈良に持ってて奈良から全国に配送するわけですよ。と奈良の人は商売うまいから、
はい、
悔しいですね、奈良漬けって名前つけよったんですよ、源五兵衛漬けじゃなくて、ね、それで奈良漬けになってしまった。
なるほど、
もともと和歌山の源五兵衛さんが、はい、
じゃあまた源五兵衛漬けで売り出さはったらどうでしょうか。
お前ね、奈良漬け悔しい、奈良の人商売うまいからねやられてしまったんですけど、そういったまた奈良の人の喧嘩になるから今のままちょっと控えめに。すごいでしょ、奈良漬けも和歌山なんですよ。それからまあこれは有名ですけども、あの鰹節、これは稲見ですね、稲見の漁師の、これも仁太郎って名前が分かってるんですけども、仁太郎さんが、土佐の方で、
はい、
カツオのたくさん取れる場所を見つけたんですけど、一本釣りも、あの稲見の漁師さんたちの釣り方なんです。で稲見から行って、はい、一本釣りでカツオバーッと取ってくる、で当然この人ら人柄がいいんで土佐のあの漁師さんにも教えてあげるんですよ、はい、一本釣りのやり方を、
はいはい、
だ今でもあの土佐の人は和歌山の漁師さんに、
うん、おっしゃってましたね以前この番組で、
ありがたい一言で尊敬されたんですけど、はい、ところがたくさん取れてもね、生で食べる分知れてますから、これ保存せないかと、うん、冷蔵庫ありませんよね、これが大体江戸時代ですから、はい、それでそのいぶしたりして、これも発酵食品ですけど、発酵させて鰹節を作るということで、まあ、まさに鰹節で、まあ、あの土佐で釣った魚土佐節とも言いますけど、
はい、
鰹節の発祥は稲見なんです、
は
あはい、仁太郎さんなんです、漁法と鰹節両方、
はい、
これはねちょっと皆さん知っといてほしいですよね。それからあの同じ江戸時代で言うと砂糖、
お砂糖、
白い砂糖も、はい、実はこれ和歌山なんです。
あ、そうですか。
実は徳川吉宗さんは8代将軍だったなった時に、まあ、あのお米の取れないとこもあるんで、その農民を守るためにサトウキビをね作んなはれと、
はい、
それでサトウ取れますから、でいわゆる田んぼがなくて、荒れ果てたとこで、米取れなかったらサトウキビ作んなさいってことで吉宗さんが、まあ、あの推奨したんですけど、これも有田ですわ、有田の田中善吉、これも名前分かってるんですよ有田の田中善吉さんが、はい、その佐藤のサトウキビですね、薩摩のサトウキビを持って帰って有田でサトウキビを栽培に成功したわけです。でその時にそのサトウキビで砂糖を作る時に、
はい、
薩摩ではあの茶色い砂糖に、
はい、
そのこの田中善吉さんが白い砂糖を精製する技術を見つけて、江戸時代までは白い砂糖なかったんです。これも有田ですよ。有田からあの砂糖が、白い砂糖ができた。これ私も知りませんでした。調べるまでは。
なんか基本の調味料の大半を和歌山、
そうですよ。
でね、こう産んでるような感じがしますね。
そうなんです。最後になりますけど、お醤油はね、でもそもそも金山寺味噌、はい、美味しいですね。これおかいさんと一緒に食べたらね。
茶がゆですね。大好き。
おかいさんで食べた茶がゆはね、これ和歌山泉南奈良、はい、この一帯ですよね。
うん、
ちょっと和歌山だけっていうとバチ当たります、
はいはいはい、
要するに泉南から奈良から和歌山が茶がゆ のあれですけど、やっぱおかいさんとあの金山寺味噌
で、
金山寺味噌はもうこれはあの有名な由良のね、
はい、
広告寺の革新と予防さんが中国に留学した時に金山寺でまさに教えてもらった味噌、これを作ったと。でそれでその金山寺味噌の 樽の底にたまった、黒い汁が、
はい、
これ美味しいやん、うん、っていうことになって、それがお醤油になったと、
いう味噌、はい、
いうことなんですね。あの、まあ、醤油は本当に、ところが広告寺って由良なんですよ、
はい、
湯浅って由良とちゃいますよね、
はい、
なんで広告寺で発明されたお醤油、由良で作ってもよかったはずなのに、湯浅で発展していったんですね、
うん、
これは地質なんですって。水、地質のね、土の土が違うんですって。由良の土と湯浅の土が違って、
はい、
ちょっと 水が変わってくる。
へ
お醤油に向いてるのは湯浅の水だったんですって。
は
だから湯浅醤油
と。
へなかなかね面白い物語がいっぱいあるんですよ。なのでまあ醤油はみんな知ってるでしょうけど、このなんていうんですかね、なかなかイケてる。それから最後にね、これまあ話半分に聞いてほしいんですけど、
話半分に、はい、
きしめんってあるじゃないですか。
あ、きしめん、
平たい、
はい、
平たいきしめん、
名古屋のですかね、
名古屋の、
はい、名古屋で有名なね、
きしめん、これもいろんな説があるんです、これは、
はい、
まあ、あのもともとあの愛知県あたりで作られていた平べっちゃいうどんから来たっていう説もあるんですけど、有力な説はその名古屋なんですけども、平べったい麺でうどん屋始めた人が和歌山の人やったと。
紀州麺ですね。
紀州麺なんです、ね、紀州の人がやってる美味しいうどんね、平べったいから出汁がようなじむっていうことで、はい、紀州麺やって、紀州麺、紀州麺、紀州麺になったという有力な説はあるんですけ ど、
なるほど、
これはね説がいくつかあるもんですけど、ね、はい、ちょっと大きな声ではね
言えませんけれど、
でもなんか紀州麺が紀州麺っていうのはなんかあっても良さそうな気もしますけどね、
はい、
まあ、そういう意味で言うと、もう和歌山はあの食べ物の発祥の地であるという。
そうですね。そして和食にこう必要な調味料をいろいろと生み出している。
発酵食品なんです、ね、
発酵食品
の、はい、まあ、メッカというか、
和食の和も和歌山の和ですしね。
和歌山の和なんですよ、うん、それから、まあ、あと食材もね、熊野牛、今県持ち帰ってますが、はい、熊野牛美味しいですし、紀の国みかん鶏、ね、紀州梅鶏、
はい、
それから和歌山のジビエもね、
うん、
美味しいですし、それから前も番組は龍神コッコ、
はい、
龍神地鶏と、はいはい、あの商業の鳥と、ロードアイランドっていう、ロードアイランドレッドっていう品種なんですけど、掛け合わせ龍神コッコ、秋篠宮皇嗣殿下も、
はい、
もうご推奨の龍神コッコ、ね、こ卵が美味しいんですよね。魚はマグロ、カツオ、伊勢エビ、アシアカエビ、これは和歌の浦、タチウオ、ハモ、
はい、
シラス、シラスはまたね、和歌山のシラスは美味しいんですよ。それからわかめに似た広め、
はい、
イサキ、イナダとも言いますけどね、お魚いくらでもあります、当然あの紀州のマダイね、もうほんまにこれ肩の鯛はすごいことになってるんですよね。一本釣りですしね、もちろん川のアユ、
はい、
清流ですからね。それからまあ紀州のアワビ、フルーツはもう言い出すと番組終わってしまうんで、うん、フルーツは割愛するぐらいたくさんあるんで、
はい、ま
あ、
ぜひ、本当ですね、
あと新生姜、さや、薄いエンドウ、布引き大根、
うん、
もうともかく和歌山頑張りましょうということで す、 です、
ね、栄養価いっぱいのものを和歌山で産んでおりますので、はい、ぜひ和歌山県に遊びにも来ていただきたいと思います、
はい、
この番組を和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問もお待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係。ファックスは 073-423-9500。 メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政。周平さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週。お相手は宮脇早苗でした。